内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。4月に入って、新生活が始まったりした人もいらっしゃるかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。まあ、やっぱり引っ越しとかしたり、入学したり入社したりっていう人もいらっしゃるかと思いますが、まあ、でもそういう形で新たな環境で、初めて聞いたっていう人もいるかもしれないんでね、自己紹介しますかね。この番組は内山聖輝という声優をやっている人が約30分間にわたって喋る番組です。私は1990年生まれの25歳です。今年ね6歳に8月16日になりますが、まあそんな感じで喋ってるんですけれども、新生活といえばですね、最近高校の同級生の男性なんですけども、彼の結婚式と披露宴に行ってきまして、もうそいつはですね3年間同じクラスで、毎日のように学食とかで昼ご飯食べてたような仲だったんですけど、でテスト期間の時とかね、終わって、お疲れとか言って学校から数駅行った吉祥寺とかでラーメン食べたりしてたようなね、仲のいい子が結婚するっていうんでね、びっくりしたんですけども、それの式とかに行ってきたんですが、その前日の夜中にご祝儀を用意しなきゃいけないっつうんで、あれってね、まあ前もね、そういう機会はあったのでやったことあるんですけど、いろいろ手順というかね、あるじゃないですか。まずピン札じゃなきゃいけないでしょ、中に入ってる。まあ金額はそれぞれね、大体なんとか、なんとなくで決めますけども、それピン札で用意しなきゃいけないから、銀行行ってなんか両替機とかでこう帰ったりして、で、それをご祝儀入れる封筒とかね、それっぽいのを買ってきてですね、そこに入れ方もほらさ、なんか、その肖像をこうこっち向きにして上側にしてみたいなね、なんかゼクシーのサイトで見たんですけど、そういうのもあっていろいろ大変だなと思って、改めてで名前をこう書いて、書き方はこういう漢字を使ってたの、もういろいろやって作ってなんとか仕上げていったんですけど、ちょっと緊張していてですね、なんでかっていうと披露宴の受付を頼まれたんですよ。初めてですよそんなのねえ、受付何やんのと、やったことないしね。そもそも私会社勤めしたこともなければアルバイト経験もないので、そのある種のこうお客様というとその当日に関してはおかしいけれども、そういった立場の人との会話っていうのがあんまりないから語彙がないんですよ、そういうなんかどうしたもんかねと思って、でその結構前から依頼はされていて、まあその長い付き合いの友達だからやるよとは言ったんだけども、不安で、まあ友達が言うにはもう式場の人が全部何から何まで説明してくれるし、もろもろ用意されてるからもうほぼ立っときゃいいみたいな、だってまあ受け取っていろいろやればいいって言うんですけども、やっぱりこう会話はいくつか交わすだろうしね、それどうかなっていう不安もありつつ当日行ったんですけども、場所はすごい某、都内の高級ホテルでね、いい感じだったんですけども、式に式場で結婚式でその後ろから新郎が登場するときね、非現実的な光景を見ているようなね、なんて言うんだろう、僕は今夢でも見てるのかなって思っちゃったんですよ。というのも彼が高校の時からそうだったんですけど、不思議な人で、なんかある種仙人のような感じなんですよ。達観した人っていうか、もともとアメリカからの帰国子女の子で、だからある種ずっと日本にいたっていう人と違うっていうのもあるんだけど、というそれだし、なおかつそのいわゆるアメリカ帰国的なパーティーピーポーな感じとはまた毛色の違う特色を持った人でね、そのだからそういう感じだから、こう結婚っていうのが結びつかない感じっていうか、だから同世代にの中で先駆けて結婚するんだよって聞いた時はすごいびっくりしてですね、その光景がもう何とも言えない、まあ、感動もありつつ不思議な光景だなと思って見ながら、ありまして、で問題は受付ですよ、披露宴の前で、 いらっしゃる人の、あの出席取ったりするやつので注意事項の中に友達のメールにご祝儀泥棒がいるから気をつけてって言われたんですよ。そういう係の人にあのじゃ あの全部集め終わったやつを私が受け取りますんでみたいな感じで、まあよくわかんないですけどそれっぽい格好した人がそれっぽい口調で言ってきて取っちゃう可能性もあるから、あのうちの母にあのがあの受け取るのであの母に渡してほしいって言われて、それは気をつけなきゃいかんと。ただその彼のお母さんに僕は会ったことがなくて、その日初めて会うから顔はちゃんと覚えておかなきゃいけないなと思って、だから会わないままに終わって母ですって言われて渡しちゃう可能性ありますからねまんまと。だからこれは気をつけなきゃいけないと思って、であの友達と2人で受付に立ってて、新郎側を僕らがやって、新婦側はまた新婦側で、新婦側の友達2人で4人体制でやってたんですよ。でその始まる直前ぐらいでご両親が挨拶に来てくれたのね。だからあこの人に渡せばご祝儀泥棒にやられることはないと思ってよかったよかったと思ったんだけど、と同時にあの式場の人があの受付の説明を始めちゃって、説明聞かなきゃいけないけどご両親の挨拶もおろそかにするわけにいかないしみたいな、あの多重で聞こえてきてですね説明もよくわからないままで、終わった瞬間にもうスタートって感じだったから、もう始まった瞬間はあたふたしちゃってね、あのテンパりましたけどもね。まあ要はやることとしてはあのおめでとうございますっていうご言われてご祝儀を出されるので、それをありがとうございますって受け取って、で受付名簿に出欠のとこチェック入れて、ご祝儀欄もあるんでチェック入れて、で席次表っていうこうどこ座るっていうのも書いて紙を渡して、あと出たところにあの2人へのメッセージを書くところがございますので、あのよかったらお書きになってくださいみたいなのが一連の流れなんですけどもね、あの説明もこの紙何みたいなところからもう始まっちゃったもんだから、あたふたしてね慣れるまで結構時間かかったんですが、まあなんとかやり遂げてね、よかったよかったなんつって、で披露宴に入ったんですけど、まあ、新郎もねどんなスピーチとかするのかなと思ったんだけど、立派なスピーチしててね、ユーモアはもう軽く混ぜたような温かいスピーチをしていて感動したんですが、大学に入ってから、まあ大学は違ったんですけれども、あんまり会う機会がなくて、会ってなかったなと思ったんですけども、それもそのはず、彼、1年生の時は、スコットランドに短期留学していて、で、3年生の時はアメリカにまた留学していてみたいな、僕そこでその日に詳しくは初めて知ったんですけども、それ会わないはずだわと思って、そんなこんなで、披露宴も終わり、時間あったのでまた友人何人かとそのホテルの、下のなんかバーみたいなところでお茶飲んだりしていたんですけれども、あるまた違う男は7月から仕事でインドに行くとか言い出してですね、みたいな、みんなこう結婚したりねこうなんだりで人生のすごろくが進んでいるなと、そんなことを感じましたね。なんかそのだから受付に一緒にやったもう一人の男も結婚するとか言ってね、早くないですか、そんなものなのかね、25、6歳はラッシュなのかね、なんかねみんなそんな感じでしたよ。でもそういう機会があって集まれるのは楽しいですね。それはとても良かったです。まあでも受付緊張したな。でももう僕は大丈夫です、受付マスターと貸しました、ね、もういけますね、はい。皆さんも受付やってみてください。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームエリコさん、26歳。内山さんこんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいています。内山さんの独特の雰囲気と語りがいい具合に眠りを誘ってくれるので、金曜深夜という時間帯がぴったりですごくありがたいです。眠いって言われちゃいましたね。ね、今起きていらっしゃるんでしょうかね、エリコさんは。まあ、どっちでもいいですが。シャープ64で今までのワンクールを振り返っていたのを聞いて、おにぎり会がどんな内容だったのかがどうしても思い出せず、ポッドキャストで聞き返したのですが、ポッドキャストを開いて気になったことがあったのでメールさせていただきました。一覧で見ると、プロパティのジャンルのところが、シャープ52からシャープ58のみ、コメディになっていました。ワンクールはコメディのジャンルだったのですか？かっこ笑い。そしてなぜこの8回分だけコメディになっているのでしょうか？かっこ笑い。もし答えが分かれば教えてくれると嬉しいです。いろいろ書いていただいてますが、ジャンルね、何なんですかね。コメディ。 シャープ52から58がコメディで、それ以外は何なんですかね。報道でしょうね。おそらくは。何なんでしょうね。コメディっていう、いうのもちょっと恥ずかしいですよね。コメディですっていうのもね。恥ずかしいしな。ポッドキャストといえば、番組開始当初から、ポッドキャストやってくださいってお願いしてますけど、始めた瞬間の謎の1位時代ありましたよね。なんか、iTunes かなんかの、よくわかんないランキングの、ねえ、あっという間に終わりましたね、時代。謎の1位時代、ねえ。ねえ。だから、始まったは今の中身が伴わなかったんでしょうね。でもジャンルね、いろいろありそうですけど、何か、逆にコメディ、かっこ笑いって書いてあるけど、何だったらいいか書いてほしいですよね。何が当てはまるんだろうっていうね。まあでも、ジャンル見て聞き始める人もあんまりいないだろうしね。コメディで、なんかいいポッドキャストないかなっていう人もなかなかいないだろうから、いいんじゃないですか、コメディで。いや、でもコメディっていうのも違うけれども、まあ、ジャンルにとらわれない、グローバルな放送を心がけていきましょうか。続きまして、ラジオネーム、白かりんとうさん。突然ですが、内山さんが初めて泣いたフィクション作品は何ですか？かっこ、私はドラえもんのおばあちゃんの思い出です。初めてって言われると全く覚えていませんが、ドラえもんのおばあちゃんの思い出、どんな話なんですかね。なんか、聞いたことあるような気もするし、聞いたことがないような気もするし、おばあちゃんの思い出。ああ、だから、いい話なんでしょうね。おばあちゃんの思い出っていうぐらいですからね。なんか、投げるんでしょうね。ドラえもん、そうね、ドラ抜きってありましたよね。最近。まあ、だからといってなんていうわけでもないんですけども。初めて泣くって全く覚えてないですね。子供の時、フィクションで泣くもんですかね。まあ、フィクションに限らず、イベントごととかでもね、こう、小学校の卒業式とかでもあんま泣いたような覚えもないし、中学校、高校も泣くっていうのはなかった気もするしな。やっぱこう、泣けるっていうのが宣伝文句になりやすい。もう普通になってきてるから。だから、またですよ。ポッドキャスト、謎のポッドキャストランキングで1位を狙うならば、やっぱりコメディというよりは泣けるっていうジャンルで勝負していくしかないんじゃないかなと。泣けるラジオやっていくしかないですかね。恐怖にさらされましたみたいな。ちょっとよくわからないですね。やっぱいかんね。泣けるラジオを目指しますよ。はい、よろしくお願いします。というわけで皆さんからのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。初上陸キッチン。こちらはこの部屋の台所。そうか、ワンルームって最近ねワンクールっていうタイトルだったんですけれども、ワンルームっていうタイトルに変わりまして、そのお部屋だよっていう、僕の部屋だよみたいな謎の体があってですね、それです。この部屋の台所、初上陸もののグルメが届くキッチンです。どんなキッチンだよ。さあ、今夜届いているのはタイガーナッツ。おー、これ僕が最初発見しましたからね。確かお店でパッて見て、何これって言って買わなかったんだけども、その話から膨らんでいった、企画なんですが、こちらはお店の名前ではなく最近話題のスーパーフードの名前です。しかもナッツの仲間でもなく、カヤツリグサという植物の貝形、つまり根っこの部分、野菜の仲間です。食物繊維とビタミン E を豊富に含み、食物繊維はごぼうの約6倍、ビタミン E はキウイの約80倍。ちなみにビタミン E は若返りビタミンと呼ばれていて、老化の原因となる活性酸素を取り除いたり、血液をサラサラにしたりしてくれます。よくわかりません。他にも鉄分やマグネシウムなども含まれており、腹持ちもいいことなどからダイエットへの効果も期待されています。 歴史は古く、古代エジプトの墓からも発掘されているそうで、オックスフォード大学の研究調査によると、さらに古い140万年前頃、東アフリカに住んでいた人類の先祖がこのタイガーナッツを主食にしていたということが確認されているそうです。はあ、太古の昔から人々の健康維持に貢献してきた。はあ、美容業界などを中心に数年前から話題になっていた食材だそうなんですが、今年に入り日本にも本格的に上陸。なるほどなるほど。というわけで、この初上陸キッチンでこのタイガーナッツを調理してくださるのは、
はい、お邪魔します。番組プロデューサーの内田です。
プロデューサー内田さん、よろしくお願いします。い
や、お邪魔します。いやいやいや、もう綺麗ね、お部屋で。
あ、その手が続いてるんですか。
何もないですね、この部屋ね。
あ、そうですね、まだ
キッチンも全然汚れてないし。
そうですね、
今日は用紙に来ました。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで本日はですね、タイガーナッツ、早速、はい、こちら。
いやー、食べたことないです、これは。
お持ちしましたんで、ぜひあのリーさん、皆さんにですね、内山さんがしっかりレポートをしていただければと思ってますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
任せてください。
じゃあ早速、まずはそのまま召し上がっていただこうかなということで。
あ、そのまま食べられるんですね。基本的には。落花生丸くなったみたいな感じですよね。
そうですね、そうですね、見た感じはそんな感じ。
じゃあ手のひらにいっぱい。これもうこのまま食べられるんですか。
はいはいはい、は
い、いただきます。ん、このナッツだからこうパリッといくのかなと思ったら、うん、年々こう歯がめり込む感じですね。
へえ、柔らかい。
うん、こう食感カリッカリッっていう感じじゃ全然ないですね。
へえ、うん、お味は
大豆系。
大豆系、
うん、ちょっと甘いかな。結構時間かかる。美味しいです。
あ、でも美味しいんですね。
あの、家に何もなかったら食べたいです。
あーはーはーはー。もうこちらも原材料もタイガーナッツオンリーですから、味付けも何も。
これ味付けてないんだ。
ないです、何も、塩も砂糖も何もないです。
うーん、
まあ、ちなみにこれ、まあ、いろんな食べ方があってですね。まあ、もちろんこうやって食べても、はい、まあ、美味しくいただけるんですけども、それ以外でも食べ方ありまして、続いてはですね、こちらです。ちょっとまだ完成品じゃないですよ。タイガーナッツミルク。
ん？
作る手順がありまして、
はい、
一応この、まあ、さっきそんなに硬くないよっていう話だったんですけど、一応このタイガーナッツをですね、あの、一晩水でちょっとつけると。
つまり柔らかく。水につけて。
そうそうそうそう。で、これをですね、うん、これから砕いてですね、うん、ミルクと混ぜるという。これはタイガーナッツミルクということで、一応こちらに、タイガーナッツ、一晩水につけたものがございますので、まあ、入れますよね。
これ何？ミキサー？
これミキサーです。これミキサーでございます。で、これにですね、ミルクを入れるんですけど、ミルクの量がちょっと分かんなかったんで、あの、はい、入れてもらっていいですか？
いやいや、分かる。なんかに書いてあったでしょ？
じゃあ
牛乳入れればいい。
牛乳入れてください。牛乳をね。
この量でしょ？
はいはいはい。
結構大変なって入れたよ。
一般的な紙コップ半分ぐらいの量ですけど、1対1で入れるか、まあ、ちょっと多めで入れるかですよね。はいはい、今、ひたひたに光る、
ひたぐらい。
ひたひたできます？
いや、これはね、もうちょっと、この場合は言った方がいいと思う。はいはいはいはい、だって、ナッツ、だって、これ、具体で飲むわけでしょ？
そうです、そうです。
いや、多いぐらい。こんなもんじゃないですか？
ああ、いいじゃない。
リアルなとこ行ったんじゃないですか？これ。
うん。じゃあ、行きますよ。
はい。
はい、回します。
おーおーおーおーおー、なになになに？大丈夫です。ああ、いいか、いいじゃん、いいじゃん。結構やっぱ硬いね。ああ、砕いてる、砕いてる。いや、もういいんじゃない？あんま変わんない気がしますよ。
そうですね。
いけますかね？
いいともいい、いい感じだと思う。
ちょっとじゃあ様子見で飲んでみましょうか。
そうしましょうか。
はい。あ、いいんじゃない？タイガーナッツミルク、いただきます。変なとこに入りました。いいんじゃないですかね。
あ、本当ですか？
砕けてますね。だから変なとこに入るくらい細かく砕けてます、
ね。あ、じゃあもう十分いけたということで。
うん。
お味はどうですか？
飲みやすいです。
あ、本当ですか？
はい。
じゃあこれ、じゃあ、作る手間は別として。
豆乳っぽい感じです。
へ
ぇ
ー。
はい。
じゃあ、どんどん行きましょうか。
はい。
じゃあ、これ以外にですね、まあ、当然そのミルクと混ぜてもいいんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。
内山さんお好きなスムージーに混ぜてもいいらしい。
あ、スムージー大丈夫ですよ。はい。
ちょっと液体もないちょっとそういう感じだったんで、はい、続いてはですね、こちら。グラノーラと混ぜてヨーグルト一緒にっていう。
なるほどね。
おしゃれじゃないですか。
はいはい。これはなんか見えますね、図が。はいはいはい。
まず器にですね、タイガーナッツを。
すごいあやふやですね、レシピが。
適当に言いますけど。
レシピがあやふやだな。
台本見てもね、別に書いてるわけでもない。
そうですね。グラノーラと混ぜてヨーグルトをかけましたって書いてあるからね。
そうです。で、これにまあグラノーラ。
あ、これね、うちにあるやつと一緒かもしれない。
ほんですか？
はい。
じゃあちょっと入れてもらっていいですか？
あ、はい。
ちょっと好きなところね。
ああ、ナッツ感にナッツ感だから、すごいね。はい。
はい、はい、はい。で、これにですね、
ヨーグルトでしょ、
ヨーグルトと。
これ、俺が家でやってることですよ。はい。ほぼ、タイガーナッツを除けば。
本当ですか、
はい。だから、グラノーラにヨーグルトを入れて食べるっていうのをやってますよ。は
い、じゃそれに一味足してみたらどうなるのかっていうことですよね。
これがお砂糖入ってないやつですよね、ヨーグルト。
これはね、そうだと思います。
それでいいと思いますよ。はい。はい、あ、落ちそう、落ちそう、落ちそう。これで混ぜればいいんですね。
そうです。
あ、タイガーナッツ見えてきた。恐竜の卵みたいじゃないですか、なんか。イメージとして。
はいはいはい。
小さいけど。じゃあ、行きましょうかね。いただきます。うん。いいんだけど、今矯正してるじゃないですか、俺。
はいはいはいはい。
これ結構硬いね。これそもそもグラノーラ自体が割とさ、
うんうん、
食べづらいものじゃないですか。うんうん、食べづらさが増しますね。これは結構ストイックかもしれない。
あ、ちょっと食べるの大変そうですね。
うん。ミルクの方がいいね。
ああ、なるほどなるほど。
うん。飲みやすかったもの。
そうか、じゃあ意外と、
ね。噛んでも全然終わらないよ、これ。でもだから、そうやって噛みづらいからこそいいのかもしれないけどね、うん、この消化っていうか。
時間かけ
たら、ね、あと、この満腹中風ですか、
うんうんうん、
だって口から減らないもんね、全然。
そうですね、さっきから一向に一口目が減らないですよね。
うん。はぁ。これはこれ難易度高い。
結構なんか食べるのに体力いりそうな感じですね。
うん。もうだからこれは、すごい。
これすごい。ああ、いい、やめましたけど、あそこ。
これはすごい。
そっか、まあまあまあまあ。でも味的には。
いや、普通に美味しいというか食べやすいし、うんうん、はいはい、あれですけど、これは咀嚼が難しい。
確かに確かに。見てると本当に、
うん、
あの修行のようですね。
うん。いや、これはミルクの方がトータルとしてよくできてる気がしますね。摂取しやすさから言って。
じゃ最後、もうお疲れ様でしたって意味で、あの、おまけとして、はい、あの、こちら、バニラアイスと一緒に。
出た。これをどうするんですか？
これにですね、一緒に食べるということなんで、まあ、ちょっと開けてですね、
はい、
こうなんだろう、
ナッツ足して
みたいな、大事なクッキー混ざってる系の、
ああ、クッキー&クリームとか美味しいですよね。
はいはいはいはいはい。
もう図としてさ、ナッツみたいな丸いね、大豆みたいなやつにさ、アイス落としても、絵面がよくわからない
よ、これ。
絡めて食べればいいの？
そうですね。まあ、一向に絡んでないですけど。
絡まないよ、これ。
これどうするの、手があったの？
だから、ちょっと、まあ、ひっつくけどさ。
はいはいはい。
じゃあ。
いや、まあ、ひっつけてもらって。
まあ、なくはないぐらいかな。まあ、グラノーラよりは食べやすいけど、
うんうんうん、
まあ、クッキー&クリームの方がいいかな。
なるほど、なるほど、なるほど。
いや、だからやっぱりタイガーミルク、タイガーナッツミルクが一番よくできてるよ。
なるほど。まあ、やっぱり、あの、調べても、やっぱりタイガーナッツミルクが一番人気でしたね。
え、このさ、うん、バニラアイスと一緒にっていうのはデタラメじゃなくあるんですか？
これですか？これあるみたいです、あるみたいです。
え？
やっぱり。
うちらプロデューサーにはめられたわけじゃないんです
よ。いや、大丈夫です。あるやつしか持ってきません
から。そうなんだ。
大丈夫。
なるほどね。まあ、なくはないけど、ミルクが一番よくできてる気がするな。
なんでこれ、まあ、さっき一番最初に、まあ、そのまま食べていただいたときに、まあ、食べられるよってことであったんですけど、
はい、
まあ、実際にはですね、結構水につけたり、ちょっとふやかしたりとかですね、砕いたりすると、ただ、
はい、はい、はい。
いうことなんで、もしかすると、もうちょっとそういうふうにすると、あれかもしれないですね。
あ、水でふやかした上でアイスと一緒にってこと？
そうそう。あと、まあ、グラノーラとかもね、ちょっと牛乳でふやかすとか。
なるほど。まあ、でも僕のおすすめは
ミルク
と砕いて、ちょっと手間かかりますけども、
はいはいはい、
これはね、素晴らしい。
なるほど、なるほど。よかったですね。
はい。
初上陸キッチン最初のメニューでしたけど。
そうですね。ただ、うちにミキサーがあるかどうかちょっと怪しいので、実現は不可能かもしれません。
あ、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、ミキサーでね。
いや、いらないですよ、ミキサー。いらないです、ミキサー。
ミキサーをこれ買いでね。
買えと。いやいやいや。
というわけで、初上陸キッチン、今夜のメニューは。
あ、レポートやったんだから点数つけなくていいんですか？
点数ですか？
いつも通り。
点数、あ、でも点数今日は割と高いですよ。
あ、来たんじゃないですかね、これ。
今日はね、はい、70点ぐらいです。
え？
前回多分55とかなので、だいぶ上がりましたね。
ああ、じゃあ100点目指してね。
はいはい。でも結構すごいいい、あの、レポート的にはすごい、採点忘れるぐらい、あの、
レポートしてます。じゃあ、食レポ番組っていうジャンルにしてい
きましょう。はいはいはい。あ、そうですね。
はい。本日取り上げたのは、スーパーフードタイガーナッツでした。初上陸キッチンでは引き続き、初上陸ものの食材やお店などを取り上げていきます。リクエストなどがあれば、ぜひメールでお寄せください。以上、初上陸キッチンでした。 内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れの時間です。今日はタイガーナッツを、食べてご紹介しましたが、まだテーブルにもですねアイスの残骸などが残っておりますが、後で美味しくいただきたいと思います。まあ、僕のおすすめとしてはですね、やっぱりあのミキサーで砕いて牛乳と混ぜるっていうね、あのタイガーナッツミルクなので飲みやすいし、味としてもバランスいいんじゃないかなと思いましたので、ちょっと皆さんも機会あればやってみてください。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、そして初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチンや、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムなどなどありますので、取り上げてほしいお店やテーマ、作品などもぜひ教えてください。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。